トイストーリーの本質から探るトイストーリー5のテーマ。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。ワンタンは今筋肉痛です。いやー、昨日さ、もう何年もぶりにバスケやって、またね、実はね、中学バスケ部だったんだ。だから、ずっとバスケやりたいなーと思って探してて、で、今回ね、もう久しぶりに行ったんだけど、めっちゃ楽しかった。だけど体がバキバキ、そんなワンタンです。はい、ということで、トイストーリー、金曜ロードショー見ましたか？ワンタンはね、途中で寝た。ああ、ということではありますが、まあ、先週に続いて今日もトイストーリーのお話をしていこうと思っております。はい、公開が、決まりました。トイストーリー5ではありますが、まあ、このテーマは一体何なのかっていうことをですね、今日はお話ししていきたいんですけども、まあ、その中でね、ちょっと触れていきたいトイストーリーのテーマ。トイストーリーって、まあ、すっごい面白い作品なんですけども、一作一作が面白いわけではなくて、この全体を通したトイストーリーの、この公開時期っていうのが、実はすごいポイントになっているということはご存知でしょうか？はい、今日はですね、まあ、名作と言われているトイストーリー3の公開タイミング、そして、まあ、賛否両論分かれたけども、トイストーリー4の面白さ、またね、トイストーリー4すっごい面白いなと思っていて、まあ、今日はそんなお話をしていった後に、最後に、トイストーリー5のテーマは、こうなるということをですね、まあ、予想していけたらと思っております。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、テーマから見るトイストーリー、そして2つ目、トイストーリー4が教えてくれたおもちゃの生きる道、そして最後3つ目、トイストーリー5のテーマは親心。はい、ということでまず1つ目、テーマから見るトイストーリー。はい、トイストーリーは現在まで4作まで公開されていますが、1955年公開になりました。これはですね、まあ、テーマ、今の、そうだな、テーマとしては、はっきりこれがテーマですっていうのは、ちょっと探しきれなかったんですけども、ポスターに書かれてた言葉の中で、友情している場合じゃないぜという言葉があるみたいです。はい。まあ、初めてウッディとバズが出会う、その、作品ではありましたが、この時、男の子、アンニュの年齢は6歳でした。そして、トイストーリー2の公開、1999年。はい。ここもですね、まあ、テーマというよりも、そのポスターに書かれてたもの、二大スター、再び共演。ということで、またね、バズとウッディが注目されている作品ではありますが、この時の、アンニュの年齢は10歳です。お気づきでしょうか？公開から4年経って、アンディも4つ年を取りました。で、トイストーリー好きな世代って、まあ、幅広いとは思うんですけども、まあ、一応ワンタンは、公開してる通り、アラサー世代ってね、まあ、すごい幅広くくくってるわけではありますが、アラサー世代、トイストーリー好きな方はすごく多いです。なぜかというと、アンディの年齢に近い人が多いからですね。ということでですね、ワンを見て、ツーを見て、一緒に成長してきた子供もたくさんいると思います。そして、トイストーリー3が公開された時はいつだったか覚えていますか？公開されたのは2010年。はい、このテーマは、さよならなんて言えないよ。ということで、アンディの年齢は17歳です。はい、公開されてから、2が公開されてから11年が経ちました。アンディの年齢は7歳。年を取っているので、まあ、現実世界と年齢はちょっと変わってはいるんですけども、トイストーリー3がなぜあんなに泣けるのか、特にアラサー世代っていうと、まあね、このアンディの年齢に近いことによって、すごく感情移入してしまうっていうのがあると思います。この3の公開されたタイミングについて、前作の終盤で提示された子供はいずれ大人になり、おもちゃから去っていくっていうテーマそのものに真正面から向き合った作品。大人の鑑賞を意識した作風になっています。このテーマを作るために、おもちゃの持ち主であるアンディと観客の子供たちがそのテーマに直面する時まで制作を温めていた、とあります。はい、ということなので、ワンタンにも経験があります。おもちゃとのお別れ、悲しいですね。ワンタンね、ぬいぐるみ大好きだったんだけど、初めてぬいぐるみを、処分してしまった時が悲しすぎて、そこからぬいぐるみって買えなくなっちゃったんですよ。 で、まあ、とはいえ、今、ワンタンの家には、たくさんのムーミンが40匹ぐらいいるんですけども、まあ、これらっていうのは、なんで集めるようになったかっていうと、これは、一生大切にするという決意のもとです。あ、このぬいぐるみちょっと可愛いなっていう風にワンタンはあまり手に取って買うことはありません。もう一生大事にしようっていうような、ぬいぐるみだったりおもちゃしか買わないようになったんですけども、まあそれはやっぱりおもちゃの別れが悲しかったっていうのがあって、またね、トイストーリーってちょっと苦手な作品なんですよ。面白いとは思うんだけど、今もちょっと苦手。なんでかっていうと、やっぱり感情移入しすぎちゃうから、おもちゃに感情があるってとっても素敵だなと思う反面、とっても怖いなと思います。だからね、ワンタンはちょっとトイストーリーは実は苦手な作品です。そして、あえてそのように作り込んでいるっていうのを知った時に、やっぱり衝撃を受けました。まんまとやられてたなと思います。はい。そして、感動しましたね。皆さん、このトイストーリー3で、あ、大人になったな、感動する思いがたくさん共感する気持ちではあったと思いますが、なんとトイストーリーはまだ続きました。トイストーリー4、公開されたのは2019年。あなたはまだ本当のトイストーリーを知らないということで、あの 1,2,3 に対して4ってすごい賛否両論分かれますよね。ダサくなんていう風に言われて、3で完結してよかったんじゃないかと言われてるんですけども、このテーマを描くために必要だったのが4でした。はい。ということで、まあ、4がどの辺が面白かったのかっていうお話をしていきましょう。今日の二つ目。トイストーリー4が教えてくれた、おもちゃの生きる道。はい。トイストーリーというと、まあ、やはり子供向けの作品というようなイメージも強いと思いますが、トイストーリーって全体的に大人向けの作品だと思っています。大人が見ることによって感情が揺さぶられる作品だと思っています。まあ、それは先ほどお話をした 1,2 があっての3を持ってくるために、こう、大人向けのテーマっていうのが、もともと仕込まれていたっていうところにも感じるし、あとは、ま、もともとのトイストーリーの監督というと、ジョン・ラスターですね。宮崎駿のファンでした。アニメは子供向けというものも打ち砕いた作品の一つでもある。ルパン三世カリオストロの城を見て感銘を受けたと言われています。なので、まあ、トイストーリーも、それを考えるとやっぱ単純な子供向け作品ではないのかなと思っています。まあ、ストーリーの完成度、映像の素晴らしさっていうのは、まあ、大人も楽しめるともそうではない。で、トイストーリーの本来のテーマってご存知ですか？トイストーリーの本来のタイトルは、You are a toy というものでした。まあ、あなたはおもちゃということなんですけども、これね、実は、作中にも登場しています。スペースレンジャーだと思い込むバズに対して、ウッディが言う言葉。あんたはおもちゃなんだよ。はい。そんなタイトル回収が実はありました。トイストーリーの世界の中のおもちゃっていうのは、レアなものもあるけども、もともと量産品だったものがたくさんあります。そんな量産品のおもちゃが、誰かの唯一になり得る。ワン、ツー、スリーのトイストーリーのおもちゃたちっていうのは、量産品と生まれたけども、アンディのおもちゃになった。生まれた時は、ユーはアトイ、ただのおもちゃでしかなかったけども、誰かの唯一の存在になることになった。ワン、ツー、スリーでは、そんな唯一の存在であるおもちゃたちのお話ではありましたが、フォーになると、おもちゃたちは、アンディのおもちゃではなくなります。唯一の存在という役割を終えた、ただのおもちゃたちのお話。これがトイストーリー4です。で、これってちょっとした既視感があるなと思って、で、ワンタンたちの人生にもこういうことってあったんじゃないかなと思うんですね。で、私たちの人生とか私たちの存在って、どこかの社会に所属することで唯一の存在になって、でもそこから抜けるとまたただの人になるっていうことってよくあることだなと思うんですよ。で、具体的にどういう場面を想定して今お話ししたかっていうと、学校、中学、高校、大学、社会というふうに出ていて、まあ学生までですよね。学生までってその集団とかコミュニティの中で唯一の存在だったけども、それが社会に出た瞬間ただの人間になったっていう感覚がワンタンの中にはちょっとあって、明るい陽キャが社会に出た瞬間に、あれ、周りと雰囲気が違う、またゼロから人間関係を構築しないといけないって戸惑ったりとか、あとはワンタンは東京に出てきたから、家族に守られていた私っていうのが自立して、で、また新しい人生を送らないといけないっていうのが、この社会に出るタイミングだと思っています。で、トイストーリー4が公開されたタイミングっていうのが、まあ、1919年ということで、まあ、前作から9年後、アンディ17歳の9年後、まあ、17歳から大学卒業するまでの間は9年ではないけども、その、大人になるにつれて、私たちの存在のあり方が変わっていくよねっていうのが、なんとなくワンタンはテーマとしてすごい訴えられてくる 感じがして、トイストーリー4っていう作品は残酷であってとても面白い作品だなと思いました。あ、なんかちょっとうまく説明できてる自信がないから、とはいえ時間をかけてうまく語れる自信がないので、あ、なんかそう思ったんだなという程度で聞いていてほしいです。まあ、トイストーリー4っていうのをそういう目線で見るとまたちょっと面白い。量産として生まれたおもちゃが誰かの唯一になって、で、その誰かの唯一じゃなくなった、また新しい人生を送り始める。そうしなければならないっていうのが、このトイストーリー4のメッセージだとワンタンは思いました。そして、それを受けて今日の最後3つ目、トイストーリー5のテーマは親心。はい。トイストーリーの1、2、3、4っていうのは、その見る子供の成長に合わせた年代に公開されてきました。トイストーリー5の公開は2026年6月19日と言われています。なので、タイミング的には、親心、親の立場っていうのが出てくるんじゃないかなと思っています。大人になったアンディが自分の子供におもちゃを与えて、親からもらった家族愛とか、おもちゃとの友愛を、と向き合っていくっていうのが、おおよそのストーリーになると思います。で、ワンタンの想像するストーリー展開で言うと、子供はデジタルのおもちゃに夢中。で、アンディはそれに困惑する。あれ、僕の時のおもちゃとの遊び方が違うなっていう、デジタルおもちゃバーサスアナログおもちゃの戦争っていうのがワンタンの想像するトイストーリー5のおおよその流れです。はい。ちなみに最近インタビューも公開されていました。今回監督は二人体制、ピクサーアニメーションスタジオのチーフクリエイティブオフィサー、ピートドクターによると本当に楽しいよ。彼らはトイストーリーのキャラクターたちとその世界で本当に楽しいことをするための新しい方法を見つけたと思うと語っていました。はい。ちょっと、時間がないので駆け足になってしまいましたが。